田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハッピーバースデーカート。
カートではないですけど。
カートじゃない。
私ですね。
田中アート。9月1日お誕生日だったんですよね。
はい。
ありがとうございます。はい、
もういい大丈夫です。
もう大丈夫。あの毎年結構ねイベントされるのでもう盛り上がったんで、
はい、
過ぎたんでもういいです。
そうです、もう大丈夫です、
うん、盛り上がりましたか今年も。
そうですね、ありがとうございました、
はい、さあそんなワンランクアップした田中アートさんと一緒にまずはこのコーナーです。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱い熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
今回はどのアーティストでしょう？
はい。日付9月7日になってますね。
そうですね。
はい。今日はですね、バディ・ホリーのバースデーということで。
はい。
はい。本日はバディ・ホリーをね、ピックアップしたいなと思うんですけど、うん、アメリカのシンガーソングライターで、わずか22歳ですよ。
うん、
22歳で飛行機事故で1952年にもう亡くなってしまったロッカーね、シンガーソングライターなんですけど、うん、もう72年前なんだね。
うん、そうですね、
すごいね、もうそんな前なんだって感じになっちゃうんだけど、うん、3年ほどの活動だったんですけど、オーボーイ、ペギースーとかね、ザットル・ビーザさんとかレイボーンとか数々のヒット曲をね残してるんですけれども、田中アートさんはバディ・ホリーは、
バディ・ホリーはあれです、ウィザーの曲で、うん、バディ・ホリーってあるんですけど、ウィザーのボーカルリバースがちょっとバディ・ホリーに見た目に似てるんですよ。
ああ、はい、じゃあちょっとこう細身で眼鏡かけて、
でそれでちょっとからかわれたりしてる感じで、うん、多分それで曲もバディ・ホリーっていう曲があるん で、うん、で好きだったのか分かんないですけど、そっから知りましたね。
ちょっと好きでしょ、間違いなく。
多分好きだと思うんですけどそういう話は知らないですけど、なんかそんなん言われてましたよね、うん、バディ・ホリーに似てるって言われてました、ね、はい。
そう、あの、どうですか実際バディ・ホリーは。
で
結構
で それで知ったんですけど、もう知ってましたね曲、あの、うん、誰とか分かんなかったですけど、全然聞いたことある曲ばっかりでしたね。
そうなのよね、さっきね、あのちょろっとね私紹介しましたけど、もう本当ヒット曲たくさんあるからね、はい、
そうですね、
うん、
あこれもそうなんだみたいな感じでしたね。
そうなの、うん、ね、こう私の思うバディ・ホリーのすごいところっていうのはね、数々のヒット曲があるというのももちろんなんだけれども、ボーカル&ギター、ギター、ベース、ドラムっていうね、バンド編成、このスタイルをね定着させたところがすごいなと思うんですよ。
ああ、そもそもですか。
そもそも。
すごい。
そう、50年代当時ってね、あのロックンロールとかを歌ってるあのソロシンガーたちも、こうビッグバンドをこう率いてですね、そういう形態でライブをやるのが当たり前だったんですよ。
はい、
でまあデビュー間もなかったし、まあお金もなかったっていうことで、バディ・ホリーは資金力がなかったんで。
はい、
まあ、自らがあのボーカルとギターを担当してっていうね、こういう最小限の、
はい、
うん、でツアーとかもねこの4人で回ってたんだ、
ね、
回ってたんだよね。だからまあ本当に今でこそ当たり前のバンドスタイルを定着させたのがこのバディ・ホリーということで、
走りですね、すごいですね。
そうそうそう、あとね、あのバディ・ホリーってあのソロなんだけれども、バディ・ホリー&ザ・クリケッツっていうバンド名というか、こうグループ名をつけて活動するっていうのもバディ・ホリーが走りなんですよ。
うーん、なるほど。
だからこうバンド名をつけるっていうのも当時珍しかったし、うん、バディ・ホリーはね後のこうビートルズに多大な影響を与えるんですよね。でこのまずザ・ビートルズという、こうバンド名なんだけど、
はい、
これあのバディ・ホリー&ザ・クリケッツっていうね、
はい、
クリケッツってコオロギっていうことじゃないですか、
はいはいはい、
でそれにこうあやかってビートルズのメンバーも昆虫の名前をつけようっていうことで、ビートル、カブトムシっていうね、
はい、
うん、っていうふうにつけたっていうふうに言われてるんだけど、まあこれもなんかちょっとバディ・ホリーのこう逸話というか、
あでもすごい、
うん、面白いところだなと思ったんですよね。
であ
と、先ほど言った50年代当時って作家が 詩とか曲をつけてシンガーに歌わすっていうのが、はい、まあ当たり前だったんだけれども、バディ・ホリーは作詞作曲を
自分でやって、
ね、自分でやって自分で歌う、うん、シンガーソングライターっていうね、
なるほど、
うん、新しいスタイルを次世代にこう残したっていうのが、バディ・ホリーのすごいところかなと。
あ、すごすぎですね。
そうそう
本当にすごい、
ね、うん、たった3年の活動の中で、これだけのことを
活動も3年なんですもんね、
残したって。
で、まあ先ほどのねビートルズのメンバーがすごいバディ・ホリーに影響を受けてっていう、ポール・マッカートニーはこのこう50年代当時のシンガーソングライターなんていうものは存在しなかったっていうところで、バディ・ホリーをね見て、あ、オリジナル曲って作って歌っていいんだっていうふうに思って、ジョン・レノンと一緒に曲を作り出したっていうね、うん、そういうことなんですよ。まあでもね、そのバディ・ホリーもですね、1959年の2月3日にね、こうツアーの移動中に小型飛行機で次の公演場所に向かう途中に墜落事故によってね亡くなっちゃうんだけれども、同乗していたリッチー・バレンス、ビッグ・ホッパーっていうね、あとパイロットの人の4人全員が亡くなっちゃうんだけれども、まあこのリッチー・バレンスはあのラバンバのヒットで、
うん、
うん、あの知られてるこうシンガーソングライターなんだけど、リッチー・バレンスなんてまだ17歳ですからね、
この時。ああ、そうなんですか。
うん、
かわいそうに。
ね、で、あのビッグ・ポッパーが29歳、バディ・ホリーは22歳っていうことなんですけど、うん、まあ、本当にあの若きロッカー3人がね、同時に亡くなったっていうことで、うん、1959年の2月3日を音楽が死んだ日っていうふうに言われるようにね、う
ん、これあのなんか再現 VTR みたいなので、そうそうそう、テレビでよく出てきます
よね、うん、いやまさにね、そうなんだよね。だから先ほども言ったけど、実質3年でこれだけの功績を残してるバディ・ホリーっていう、だから今ね生きてたらね、どういう感じになってたかなと。
そうですね、 もっともっと広がってましたよ ね、
でいろんなこう曲、ヒット曲、後世に残るようなね、うん、曲をたくさんこう生み出したんじゃないかなと思いますけどね。
改めて聞き直しますね。
あ、聞いてみて聞いてみて。
そうですね、
いい曲いっぱいありますから。
わかりました、
はい
はい、
じゃあその田中さん、
はい、
選曲はお任せしてましたが、
あ、
何の曲いきますか。バディホリー、
よろしいですか。聞いてください、バディホリーでエブリデイ。
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like you.
バディ・ホリーでエブリデイでした。
はい、まあこれもすごい有名な曲よね。
そうですね、
これあの田中さんが選曲って、なんでこの曲を。
これも なんか思い出の中で、あ、この曲そう、うん、なんか覚えてるなっていう感じでこれにしましたけど、うん、なんだろうな、何で知ったんだろうな、結構な、何で有名になったんですかね、それも分かんないですけど、
うん、
でも残ってましたね。あ、この曲いいよなと思って書けました、
うん、
はい、
ユキはね、あの以前ね、あのお昼の情報番組とかやってた時にね、うん、バディホリーのリクエストとかかなり来ると思う。
結構ありました。あとね、メガネ、私もちょっと似た感じの持ってますよ、ね、縁が太いんですよ、黒くて、はい、大橋京先生さんみたいなね、うん、四角あられちゃんみたいな、
は
い、
確かに確かに、
またあのチョイス出してくるのが
昭和です
かなり
バレた
逆に今の子たちは分からなかった
大丈夫です、今の子たちググってくれる、ね、全て出てくる、写真が出てくる、
まあまあ、確かにね、はい、
いや改めてすごい方だなって、また曲も可愛らしい部分もあったり、ね、偉大な方だったんです ね、残念です ね、
はい、
今日のアーティストピックアップはバディ・ホリーでした。さあ続いてはケイズドリームの9月のレコメンドアーティストです。新しい月に入りましたので、今月はどなたでしょう。
はい、今月はですね陣内和雄さんを1ヶ月聴いてもらおうと思います。
おシンガーソングライターですかね。
そうですね。
どんな感じの方ですか。
なんだろう、すごい熱量ある歌い方が特徴で、ライブで急にこう元にあったものを違う形でやったりとか、なんて言うんだろうな、
アドリブを
すごい、アドリブがすごい強くて面白いですね、ライブ見てると。っていうので今回50歳の誕生日でホールでワンマンをやるんで、9月1ヶ月かけてみようかなと思いましたね。
お
ー、はい、
ホールでワンマンライブ、
はい、ワンマンライブですね。
いいですね、
はい、
では最初の1曲一緒に聴いてみましょう。
はい、それでは聴いてください。陣内和雄、ドミノ。
弾いて引っかかって立ち止まるよりも、恥かいて引っかかって弾いて引っかいて歌い続けたい。震える指先、戸惑う喉元、記憶はいつも曖昧だけど、それはそれで心地よく思えた。動き始めた君の影が僕の体を通り過ぎた。動き始めた君の影が僕の体を通り過ぎた。言葉のドミノがどんどん倒れてく。それを追いかける。言葉のドミノがどんどん倒れてく。音符のドミノは追いつくか。言葉のドミノがどんどん倒れてく。音符のドミノがそれを追いかける。言葉のドミノがどんどん倒れてく。音符のドミノは追いつくか。言葉を重ねて吐き出して、小さなメッセージ歌ってる。だけども今夜はいらないか。いや、この時だけはいらないか。
ケイズドリーム9月のレコメンドアーティスト、陣内和雄さんでドミノでした。
はい、中毒性がある曲ですね、これね。
そうですね、曲の内容というか、もう陣内ワールドというか、
うん、
だからこれをどういう気持ちで歌ってるかとかは想像が難しいのが多いですよね、やっぱり。で、多分本人にあんまり聞いたことないんで、うん、今度きちっと聞いてみたいと思うんですけど、それも答えれるかも分かんないですよね、
うん、
な感じがしますね。どの曲も結構、あ、こういう風に歌ってるんだろうと思ったら全然違かったりもするので、うん、なんか聞いてみると、面白いかと思います、
はい
はい。独特な世界観をお持ちの方なんだなっていうのは、MV がこの曲ね、うん、ありまして、はい、見ることができるんですけど、歩道橋の上で一人の女性のダンサーの方がただ裸足で踊っているって、ずっと最初から最後までで、ご本人は一切登場しないというシーンで、この曲とその踊りのこのミスマッチというか、
わかんないですよね。
そう、すごく不思議で見入っちゃう感じがして、うん、はい、ね、優しい歌い方の方で、気になった方はチェックしてみてください。また今月1ヶ月間田中アトさんが紹介してくださるので、お楽しみに。そして陣内さん、10月6日日曜日、船橋市民勤労センターでライブを行うんですが、これは50周年アニバーサリーとか50歳の記念ワンマンライブ、ワンマンじゃない、ワンマンライブ犬になっちゃった
ワンマンライブいいじゃない
を行うということで、タイトルが 僕の家はここから歩いて20分って、これ本当なんですか？
本当だ
があ、本当なんだ。このライブのタイトルでもうここからしてすごく気になる不思議な感性を
持ちました。じゃあもう50の誕生日の記念ライブはここでやろうって決めてたんでしょうね、は
い、だと思いますよ、
ね、もう歩いていける距離でみたいな、う
ん、結構そのワンマンは年に1回とかうちとかでもやってもらったことあるんですけど、うん、でホールでやるのが初めてで50歳の時って決めてたんだと思いますね、
うん、ね、はい、まあ、でも歩いて20分だと結構な距離あるよね。
そうそう
結構疲れるよね。
そう、私前住んでたとこが駅まで歩いて20分だったんですよ。結構ありますよ
ね。ある、あるでしょ、うん、
ちょっとふくらはぎ来る感じ歩いて来るのか自転車で来るのか来週も紹介してください。楽しみにしてます。ありがとうございました、
はい、
田中アトさんでした。
ありがとうございました。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
今日のライブハウスは、
はい、先週に引き続きまして東京新宿区初台にあるライブハウスウォールの店長安井達郎さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安井さん、こんばんは。
こんばんは。ライブウォールの安井です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
先週はですねウォールのことをね、はい、と聞かせてもらったんですが、はい、今週は安井店長についていろいろ聞かせてもらおうかなと思うんですが、もともとはねバンドをやられててっていうことだったんですけど。
あ、そうですね、はい、
うん、でウォールの姉妹店の中野にあるムーンステップで最初、はい、働き出してっていうことでしたよね。確かね。
はい、そうです、
ね、足掛け何年ぐらい働いてるんですか？
僕は16年ぐらいですかね。
ああ、もう、はい、じゃ結構長いですね。
結構、はい、僕大学4年生ぐらいの時に、まあ、バンド始めて、
うんうん、
まあなんか自分の活動のプラスになるのが一番何がいいのかなって考えた時に、まあ、ライブハウスで働いたらいろいろ仕組みも分かって面白いんじゃないかと思って、
うん、
働き始めました。
あ、なんか声がかかったりしたんですか？
いや、全然
もう自ら、
自ら、はい、ちょっと門を叩いて。
なるほどなるほど、はい、なかなかあれですね、
働かしてくださいということで、うん、はい、
なかなかねライブハウスで働いてるスタッフさんたちってね、もともとバンドやって出演者だったんだけどっつって、だいたいお店の方から声かかってそのまま入るっていうパターンが、
ね、そうですね、
よくないのに、
はい、多いですね、はい、
うん、なるほどなるほど。どうでしたライブハウス実際働いてみて、自分がちょっとこう思ってた通りの業界というかだったのか、それともなんかあまりにもちょっとイメージしてたの違うなと思ったのか。
両方、まあイメージ通りのところもありましたし、
うん、
イメージと違うなというところも、ね、ありましたけど、
うん、
はい、
どうですか実際働いてみて正解でしたか？
いや、でもまあ本当に刺激的に楽しい毎日になったなと思いますね、
うん、は
い。
もともとムーンステップに出られてたっていうことだから、
はいはい、
結構じゃあやっぱりこう激しめなバンドをやってたんですか安井さん自身も。
あ、そうですね、はい、そうです。今もやってるんですけど、そうですね、は
い、なんていうバンドを今やられてるんですか？
あ、僕ハウというバンドやってまして、 HOW でハウというバンド、うんうん、
はい、こうジャンル的にはあえて言うとどういう感じなんですか？
まあ、メロディックパンクというか、あとはハードコアパンクというか、そのようなエッセンスが入った、まあ、ちょっと早くて短くて、
うんうんうん、
結構、まあ、ちょっと、ですかね、情熱的というか、
うん、
パワフルな感じですね。
パートは、何ですか？
ベースとボーカルをやってます。
あ、ベースボーカル、
うんうん、
はい、そうです。
あ、じゃあ、スリーピースバンドで。
あ、スリーピースバンドです。はい。
ね、大概やっぱりね、はい、ベースボーカルの人がいるっていうと、スリーピースっていうイメージなんですけど。
そうですね。はい。
で、ウォールの方にこう、はい、店長としてやってみないかっていうことだったんですよね、確かね。
ああ、そうですね、
はい。うん。その時ってどうだったんですか？もう素直に受け入れられたんですか？
なんかそうですね、みんな結構もう先輩たちを見てたので、
うん、
ああ、俺でいいのかなって結構思ったんですけど、
うん、
そろそろやってみようと。ここは頑張ってみようということで、
うん、
やることに決めました。
うん。
はい。
どうですか？大変ですか？
店長業。まあ、そうですね。でも、なんか、すごいやりがいがまたあって、はい、面白いです。
うん。
毎日、はい。
やっぱり自分が店長になって、もっとこうしていきたいな、みたいなのってあります？
ああ。
お店をもっとこういうふうにしていきたいんだ、みたいな。
そうですね。今まで、まあ、結構、先輩たちは結構豪快な方が多かったので、
うんうんうん。
そんな自分は豪快な感じはないんですけど、
うん。
まあ、自分の良さは、全然出せると思うので、はい、それを前面に出してこうバンドシーン盛り上げれたなというふうに思っております、
うん、
お話を聞いてるとすごくほんわかされていて、
はい、
しゃべるスピードも比較的ゆっくりで穏やかでとってもパンク系のバンドをやっているベースボーカルの方と思えないような感じなんですけど、そのギャップっていうのは周りからも言われますか？
言われますね、はい、なんか僕はたまたまこの前旅行で沖縄に行ったんですけども、すごいスピード感が合ってて、こっち住んだ方がいいなってちょっと思いました。
穏やかで、ゆっくりで、おおらかで。
いいね。
あ、そうですか。肌に合いました。
はい、もともとは出身どこなんですか？
あ、僕練馬です。
ああ、めっちゃなんだ。
東民。あ、そうですか。
なるほどね。
なんか、はい、ね、お声だけ聞いてると、うん、あ、すいません、今起きましたって感じなんですけど、お目覚めみたいな。そう、ま、そこもまたいいのかもしれないですね。店長で話しやすいとかって言われないですか？う
ん、はい、結構なんか言われます。話しやすいと。
ですよね。
いただいてますけど。
わかります、
うん。でもあれだ、はい、そしたらもうウォールの店長を全うしてですね、この先。
はい。
そして老後に沖縄行きましょう。
はい、そうですね。そうですね。人生プランはそんな感じで。
はい。
お休みの度に足を運び。ね、
はい。
大変だよ、沖縄まで。もう交通費高いんだから。
はい。
じゃあここで今週のおすすめアーティストを教えてください。
はい、はい、今週のおすすめアーティストはバッドアタックですね。
おお、
は
い、どういう感じのバンドなんですか？
まあ、もうウォールを代表するバンドと言っても過言ではないバンドですね、
うんうんうん。
以前はパンクバンドだったんですけども、
うん、
まあ、アルバムを出すごとにこう歌がどんどん前に出てきて、歌物というか、ね、そういう世界観のバンドになってます。はい、
あ、なるほど、
はい、
わかりました。じゃあ曲聴かせてください。
はい、バッドアタックで昨日まで。
昨日まではもうこの手離れていなくなる、古ぼけた夢と暮らしにくたびれ下を向く僕は情けなく繰り返す、なぜなぜなぜ。
で昨日まででした。
はい、なんかね、元パンクバンドだったっていう感じがあんまりない、
はい、
うん、歌がね前面に出て、まあ、いい声ですね、すごい伸びやかでね、ボーカルの音は、
はい、
うん、なんか結構キャリアがあるバンドですか、はい、なんかそういうサウンド的にそういうの感じたんですけど、
なんかオール多分出て初年度から出てるということだったんで、
あ、
多分25年ぐらいやってるのかな。
なるほどね。
このバッドアタック、今月29日日曜日にライブを行います。
はい、
でまたウォール25周年ということで記念グッズもあって、 T シャツホームページにいっぱい載ってたんですが、
はい、
ね、
はい、
XS から 2XL まであるということですので、皆さんどれかに合うと思うの
そんだけあれば、サイズがそれだけあれば、ね、
どれかしらハマると思うので通販でも購入することってできるんですか？
あ、はい、できます。ホームページから、はい、購入できますので、
皆さんぜひチェックしてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
安井さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回も初代ウォール店長の安井達郎さんでした。